さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きは、ダグ・リーマン監督作、ロードハウス、孤独の街です。まずあらすじですね。元 UFC ファイターのダルトンは、地下格闘技場の賞金でその日暮らしを続けていた。そんなある日、フロリダキーズでバーを経営する女性フランキーにバーの用心棒を依頼される。破格の待遇を受けながら酔っ払い同士のいさかいを軽くいなすダルトンだったが、店を荒らすことが目的に見える粗暴な輩が次第にやってくるようになり、ダルトンはこの騒動には裏があることに気づき始めるという物語。出演キャストにはジェイク・ギレンホール、ダニエラ・メルヒオール、ビリー・マグヌステン、ジェシカ・ウィリアムズ、ヨアキム・デ・アルメイダ、アルトゥーロ・カストロ、そしてコナー・マクレガー他。そしてこちら、 Amazon プライムビデオオリジナル作品として3月22日より配信が開始されております。まず監督のダグ・リーマンといえば、みんな大好き All You Need Is Kill やジェイソン・ボーンシリーズ、懐かしいところだとミスター&ミセス・スミスといった作品が代表作としてありますが、アクションや格闘に比重を置きつつ切れ味のあるストーリーだったり爽快感の強い映画を撮るっていう監督ですけども、今回のロードハウスも例に漏れず気持ちのいい映画になっておりました。ウィキペディアによりますと、1989年の映画のリメイクとなっておりまして、僕はちょっとその原本は見てないんですが、まあ、公開後はラジー賞にノミネートされたりしてたんですが、まあ、後にカルト的人気作になったそうです。ストーリーがどれぐらい踏襲されているのか気になるところではありますが、まあ、現在どういった経路で見られるのか、結構古い映画なのでちょっと難しそうではありますね。といった感じで感想なんですけども、まあ、格闘技ファンの僕はもちろん好きな映画でした。ダグ・リーマン格闘技好きなんですかね。まあ、主人公ダルトンが元 UFC ファイターっていう設定もそうですし、何しろあのコナー・マクレガーがね、かなり重要な敵キャラクターとして出演してますからね。皆さんもちろんご存知ですよね、コナー・マクレガー。アイルランド出身の UFC ライト級フェザー級元チャンピオンですけど、まあもしかしたら皆さん総合格闘技はね、ファイティングネクサスぐらいしか知らないよっていう方が、まあ、ほとんどだと思いますので、まあ、一応おさらいしておきますと、 UFC ですね、正式名称はアルティメットファイティングチャンピオンシップで、世界最大級の総合格闘技団体として、アメリカや世界各地で毎週のように大会が開催されております。そこでチャンピオンになるということは、つまりその階級では人類最強ということになるわけですね。まあ、何をもってして最強とするかっていうのは定義が難しいんですが、少なくとも総合格闘技という競技においては、まあ、最高峰。一昔前ならね、日本のプライドが世界最強を決める場所だったんですが、まあ、それを話すとね、非常に長くなりそうですので今日は置いといて、そういったジャンルから、まあ、キャラクターの設定を引っ張ってきたという部分が、80年代の映画をリメイクするにあたって、まあ、現代をしっかりアナライズしていると捉えられますし、見ていてもね、きっと MMA が好きなんだろうなと思わせるんですよね。実際劇中では UFC のメーリングアナウンサーのブルース・バッファーがダルトンをコールしてますし、その際の入場シーンなんかもね、本物さながらのカットになってましたね。この辺は非常に MMA ファンの心をくすぐるシーンになっておりました。さらに、終盤のダルトンとマクレガーの格闘シーンですね。マクレガーがUFC では禁止されている4点ポジションでの相手への頭部への蹴り、まあ、サッカーボールキックを見舞うというね、もうズームさせてあからさまにアピールしたカットになってましたからね。下手したら坂坊が許されているライジンも知ってる可能性すらあるぐらいの格闘ファンがね、まあ、ダグリーマンとは言わずとも、まあ、少なくとも制作陣の中には間違いなくいたんじゃないかなと。そんな格闘技愛が詰まった映画だったんですが、内容の方も、まあ、古臭いとは言わないですが、劇中でも言及されていたように、まさに荒野の用心棒的なオーセンティックとも言っていいような物語で、 正義が悪を打ちのめす気持ちの良さと、しっかりと楽しめる格闘アクションもあって、そして海に囲まれたロケーションもね、爽やかで割と誰でも楽しめる映画に仕上がっていたんじゃないかなと。そこに UFC とかの知識があったりすると評価が一つプラスされるといった感じでしたね。バーで喧嘩が起きてもバンドがライブを続けてるのとかもね、まあ面白かったですし、ジョークのやり取りもね、センスがありました。それとここが良かったなと思った部分が一つあって、劇中でスマホをあんまり登場させないんですよね。主人公ダルトンの過去の試合を見るときに少し引っ張ってくるぐらいで、現代の酒場でああいうトラブルが発生したらね、まあ、間違いなくスマホで撮影して晒す輩がいるはずなんですけど、そういう行為をしてる人がいないんですよ。この辺の住み分けがリメイク元との時代を極端に乖離させなかった大きな仕組みになっていましたし、そしてスマホが出てこなくても違和感がなかったですから、非常にちょうどいい調整だったように感じました。そして他にはやっぱりジェイク・ギレンホールの肉体にもね、注目したいですね。サウスポーの時もそうでしたけど、撮影のたびにあれだけ説得力のある体を作れるっていうのは素晴らしい才能だなと思いますし、あの甘い顔とのギャップが効いてね、まあ映画内では描かれない、まあ、隠れた人間性みたいなものも想像させるんですよね。もう本当にジェイク・ギレンホール僕大好きです。といった流れで出演キャストについて触れていきますと、あとは冒頭でもお話ししたコナー・マクレガーですね。日本時間4月14日に行われるかなり大きな記念大会、 UFC 300、まあ、300回目の記念の大会なんですが、そこでの復帰が期待されていたんですが、まあ、タフで舌戦を繰り広げたマイケル・チャンドラーとの試合が組まれるんじゃないかと噂されていましたけど、まあ、この映画を見るとね、もう現役復帰するつもりなさそうだなっていうのがちょっと透けて見えちゃいましたね。なんていうかすごく頑張ってる感がね、出てましたよね。まあ、マクレガーはもうすでに凄まじい資産を築いていますし、まあ、年齢的にもね、トップ戦線というのは厳しくなってきましたし、まあ、減量でしんどい思いして相手にぶん殴られて、まあ、痛い思いして負けて自分のブランドを落とすよりも、ビッグマウスを叩いて復帰を匂わせながら、まあ、こういう安全なオファーを受けて表舞台にいた方がいいよなって、さすがにね、気づいたのかもしれないですね。まあそれが正常な判断だとは思いますが、あれだけ悪道として名を馳せておきながら、なんかしょうもない俳優に身を落としてね、キャリアを終わらせちゃうのは、まああまりにもダサいというか、ファンとしてはちょっとがっかりですね。演技力が高いとかね、俳優としての才能があればまた話は変わってきますけど、ぶっちゃけそんなでもなかったですし、まあ、ケツ出したりしてね、体も張って、まあ、演技に関しても頑張ってるっていうのは伝わってきましたが、まあ、どうせ今後オファー来るとしても、まあ、こんなような、まあ、ちょっとクレイジーで暴力的な役柄でしょうし、実際そんな役柄しかね、演じられないでしょうし、個人的にはね、俳優業はやめておいてほしいですね。まあ、一方で UFC 出身の演者としてはまあまあいい位置につけたんじゃないでしょうかね。まあ、ワイルドスピードのフランシス・ガヌーとかね、本当にしょうもない、何のためにオファーを受けたんだよって感じでしたし、まあ、ランディ・クートはね、エクスペンダブルズだけですし、ロンダ・ラウジーもいましたね。まあ、ワイルドスピードで割と良かったので、まあ、そっちにシフトしていくのかなと思ったんですが、まあ、全くその後話聞かないですもんね。格闘家というか、まあ、アスリートは俳優に向いてないとね、過去から現在でも変わっていなさそうですけども、果たしてコナー・マクレガーは今後どうなるのか、まあ、期待と不安を込めながらですけど見守っていきたいと思います。本音を言わせてもらうと、早く試合をしろって感じですね。ということで、まあ、映画のレビューになったかどうか分かりませんが、今日はこの辺にしておきたいと思います。みんなで見ましょう格闘技。もっとここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言ってこのロードハウス、孤独の街、見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。ロードハウス、孤独の街、 格闘技ファンなら見るべき。以上、ホキでした。ここまでお聞きいただいた方、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。